これを昼の時間にお聞きの方には、ハロー、こんにちは。朝にお聞きの方には、グッドモーニング、おはようございます。そして夜の方には、グッドイブニング、こんばんは、インディのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままにおしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら、私の話にお付き合いください。今回のこのトークですけれども、いつものように夜の時間に始めています。現在の時刻は午後の7時台、まもなくこう7時台から8時台に変わるそういう時間、時刻は午後の7時58分を回ったところ、あと2分弱で、8時台に入る、そんな時間にこのトークを始めてみました。で、今回のトーク、早速こう本題に入ろうと思いますけども、前回のこのトークと同じ、続きのようなもので、最近、あれは先週の22日ですか、木曜日に新しくこう手に入れましたカメラ。これミラーレス一眼カメラという、そういう、分類になる、パナソニックの GF1 にこう、関するトークをしてみることにします。で、この GF1 ではもちろんこうスチール写真、普通の写真は撮影できることはもちろんのこと、動画を撮影する機能も持っています。今では一眼レフカメラにもこの動画の撮影機能がもうこう当たり前のように搭載されています。ただ私が現在こうメインで使っているデジタル一眼レフカメラはキャノンの EOS5D というカメラで、今からこう何年前にこう、発売が開始されたのか、現在でもこの 5D っていうのの、生産と販売は終わっていまして、今 5D の Mark II っていうのが現在のその、発売されているタイプになりまして、その前 5D っていうのを私は使っています。これは昨年の、5月、ゴールデンウィーク明けにこうカメラ店に取りに行って使い出しています。これは今もお話ししましたように、もうすでにこう生産が終わっていますので、私は中古の形で安く手に入れて使い出しました。ということで、昔に製造されていたもので、その当時はまだこう、デジイチには動画の撮影機能っていうのは持って乗っていなくて、ですので 5D で動画を撮影することができません。 5D の Mark II ではその動画の撮影機能がこう搭載されていて、専門的に動画を撮影する、映像を撮影するっていうのはプロの方もこの 5D Mark II を使っているって話をよく聞きます。このように一眼カメラですか。一眼カメラ、一眼レフカメラもこう含めて、もちろんこう含めて、一眼カメラにこう動画の撮影機能が搭載されるっていうのがこう当たり前になってきています。私はビデオカメラ、通常はビデオカメラで動画を撮影しまして、私も今年になって新しいビデオカメラを1台こう購入しました。普通にこう、日常的にこう、記録 動画でこう記録するときにはそのビデオカメラで撮影しますけども、そのデジタル一眼カメラの動画撮影機能も使ってみたいということで、私先週、9月22日に中古の形で手に入れた、その GF1 もそういう動画を撮影してみたいっていうもう気持ちもあって、購入しました。ということで、その購入してから、その動画のその撮影の仕組みというものを、私なりにこうネットを活用して、いろいろ勉強させてもらいました。知らないことが多くありました。で、昔、私8ミリムービー、8ミリ映画で、動画、ビデオがこう登場してくる前、個人がこう映像を撮影できる、動く映像を撮影できる、機器っていうことは、8ミリ映画、8ミリムービーが唯一の存在であって、ので私もその8ミリムービー、8ミリ映画のカメラを使ったの撮影を楽しんでいました。で、その当時はその動画が撮影できる仕組みについてはそれほどこう深く考えていませんでした。シャッターを押せばその動画が撮影できるということで、それほど深くこう考えずに撮影できたということです。今のビデオカメラ、一般的なビデオカメラ、一般の個人、プロではない個人が、家庭用でこう使用するビデオカメラも、シャッターボタンを押せばこう動画がこう普通に何もこう難しいことを考えずに撮影できるようにこうできています。そういうビデオカメラが発売されています。で、デジタルの一眼カメラ、私が今回手に入れたのがフォーサーズっていう、マイクロフォーサーズっていう、そういう撮像素子、そういうサイズの撮像素子が載ったミラーレスと言いまして、デジタル一眼レフカメラからこのレフをこう覗いた、レフっていうのはこれ反射鏡の意味でして、デジタル一眼レフカメラ、あるいはフィルムの一眼レフカメラも同じですけども、そこのレフはどういう役目をしているかと言いますと、ちょうどレンズから入ってきたその光は45度の角度で取り付けられているレフ板にこう反射して、それがこう導かれてファインダー、光学ファインダーでその撮影したいその映像を見る映像といいますか、そういう絵ですか、それは見ることができます。で、実際こうシャッターを押しますと、そのレフ板がこう上にこう跳ね上がります。そうすると光、レンズから直進してきた光はレフ板をがもう上に上がってありませんので、直接こうフィルム面に当たって、それが感光するっていう、これはスチールのフィルムのその撮影の仕組みになっています。で、これがデジタルになりましても、デジタル一眼レフカメラの場合は構造は同じで、そのレフ板が45度にこうある時にはそれがこう上に上がってって言って、そのファインダーにその映像、画像ですかがこう導かれる。で、シャッターを押しますと、そのレフ板がこう跳ね上がって、その反射鏡がなくなりますので、光は直進してそのフィルムの一コマに相当する、撮像素子に当たって、それが感光するということです。で、それがムービーカメラ、私が使っていたのが8ミリムービーカメラですけども、その映画のムービーカメラの場合には、35ミリ幅のムービーフィルムを使ったの撮影します。仕組みとしては同じだと思います。で、そういうムービーカメラですね、それを私の場合には8ミリカメラ キャメラを使って撮影しているときに、シャッタースピード、シャッタースピードというものを意識したことがありませんでした。まあ、普通、こう、写真を撮るときにはシャッタースピードってのはどうしてもこう、意識せざるを得ないんですけども、写真のときにはその、露出を決めるときにはそのシャッタースピードをいくつにするか。で、もう一つ、レンズの絞りですね。レンズの絞り。で、フィルムの場合には、ISO感度っていうものは、あまり意識しませんでした。なぜなら、フィルムは、使うフィルムを選んだ時点で、ISO 感度100、あるいは私がよく使っていたコダクローム64になりますと、ISO 感度が64。あと、高感度になりますと、ISO 400っていうフィルムがありました。ですから、まあ、低感度であれば100とか64。で、高感度になれば400。この2種類しかありませんで、そのフィルムを装填した時点で、その ISO 感度をそれにこう固定しますので、ISO 感度を変えるっていう、そういうことがフィルムを使って撮影した時には、こう頭にありませんでした。ですから、レンズの絞りと、あとシャッタースピードっていうことを考えて、露出を決定していました。で、そのムービー、私の場合には8ミリ映画、8ミリムービーで撮影するときには、シャッタースピードっていうことは考えません。なぜそのムービーキャメラの場合にはそのシャッタースピードっていうことは考えないのかと言いますと、これは先ほどの、スチール写真における、スチールカメラにおけるその ISO 感度と同じような意味です。フィルムで撮影する場合にはその ISO 感度が100か64、まあコダクローム64の場合には64か、そのまあ高感度の400のフィルムを使うかっていうことになって、100か、まあコダクローム64を使えば64か、あるいは400かっていうことで、そのフィルムをカメラに装填した時点、使う時点で、ISO 感度はまあ固定されてしまって、それを途中でこう、変更することはできません。まあ、その現像の時点で、まあ増感っていうこともありますけども、まあそれは考えないとすれば、そのフィルムを装填した時点で、ISO 感度っていうのは固定されてしまいます。まあ同じような意味で、ムービーで撮影する場合には、シャッタースピードが固定されています。ですので、シャッタースピードっていうことは頭にこうありませんで、そのシャッタースピードから割り出したそのレンズの絞りを調整することだけに、神経をまあ集中することになります。ではそのムービーにおいてそのシャッタースピードっていうのはどのくらいなのかっていうことです。まあ、私はその昔、8ミリムービーでその動画を撮影した頃には、まあ、その仕組みについてまだ考えないで、ただこうシャッターを押して、その撮影を楽しんでいましたけども、今回このトークをするということで、まあネットを使いまして、いろいろこう調べて、私がそれまでこう意識しなかったこと、知らなかったことをいろいろこう教わりました。で、そのムービーの場合のシャッタースピードはどのくらいなのかということです。で、その劇場で映画館で上映される映画の場合には、1秒間に24コマ撮影します。1秒間に24コマ。ということは、そのシャッタースピードは24分の1秒かと言いますと、実はそうではありません。その一コマ一コマずつ1秒間24コマ撮影するといっても、こうフィルムを送る時間が必要になります。で、フィルムを送っている時にこう撮影することができません。ですから、スチール写真を撮影するのと同じで、一コマ撮影したらこうフィルムを送って、また次のコマを撮影する。ということになって、 その送っている時にはその撮影はストップしなければなりません。フィルムにこう光が露光してしまったの困ります。ですからこう一コマ撮影して送って、また次のコマ撮影するっていうことを1秒間に24回繰り返していることになります。ですからそのフィルムを送る時間っていうのが一コマ単位でこう必要になるっていうことです。一コマ撮影して送って、また次のコマを撮影するっていうことを1秒間に24回繰り返していることになります。ですので、24分の1秒にはこうなんないわけで、でそのムービーキャメラの場合にはスチールカメラとこうシャッターの仕組みが違っていまして、私も今回初めてぐらいにこう知りましたけれども、これは丸いこう円盤がそのフィルムの前でまあ回転しています。でその円盤は45度の角度で取り付けられているそうです。なぜ45度の角度で取り付けられているか、でその円盤のそのレンズ側の面は、鏡状になっているそうです。鏡状、その反対面は、まあ、鏡状である必要はないんですけども、レンズの方の側のその円盤は、鏡状になっています。で45度についている、なぜか、これ撮影するときにはその画像を見ながらでないと撮影できません。フォーカスを合わせることもできません。でそのデジタル一眼レフカメラというのはレンズから入ってきた光を、レフ反射鏡が45度の角度で取り付けられていて、それがこう導かれてファインダー、光学ファインダーにその撮影したい像が見える、そういう仕組みになっています。同じ仕組みでそのムービーキャメラの場合には45度の角度で取り付けられた円盤があって、その鏡に反射した光がファインダーに届いて、撮影したいその画像がファインダーでこう確認できるっていうことになります。まあ、確認するだけではなくてこうフォーカスを合わせることもできるっていうことです。そしてその円盤は回転をします。1秒間に1回転します。しかもその円盤は、カットされていないと、ずーっと鏡が1回転してもそれがフィルム面にレンズから入って光が届きませんので、それをカットする必要があります。で、ムービーキャメラ24コマで撮影する、劇場、映画館で撮影、上映する映画を撮影するためのキャメラは、その、円盤がちょうど半分ですね、180度切り取られているそうです。ですから、半円の円盤が1秒間に1回こう回転することになります。で、その円盤の、その鏡面がない半面がこう来ますと、それがフィルム面に当たる。で、もう反対側の鏡面の180度の面が来ると、それが45度の角度で取り付けられていますので、それがファインダーにこう導かれて撮影している画像を見ることができるっていう、まあそういう仕組みになります。まあどこまでこのトークだけでイメージしてもらえるかどうか。円盤がこう回転している。1コマでその1コマでその1回転。360度の円盤が回転する、それが半面になっている。でその半面半分はその鏡面になっていて、それがファインダーに導かれますので、それはフィルム面に当たりません。ということは1秒間に24コマ撮影しても それが倍のシャッタースピードっていうことになります。24の倍ですから48分の1秒、映画館で上映する映画の倍のそのシャッタースピードっていうのは48分の1秒っていうことになります。では私がのこう使っていて今こう持っているその8ミリムービーキャメラの場合にはシャッタースピードどのくらいになるかということですけども、これは計算式がありまして、365度、全天、まあ、365度ですか、360度で8ミリの場合には1秒間に18コマ撮影しますので、18をかけますと6480という数字が出てきます。これは今こう話しました回転する、シャッターの、まあ、開角度、鏡面がない面、映画館で上映する場合には映画の場合にはその撮影するカメラにそのついている回転するシャッターの開角度は180度、まあ、半分こう開いているということになります。これは8ミリムービーの場合で私がこう持っています、まあ、ZC 線っていうこれはレンズが交換できる8ミリムービーキャメラですかけれども、この場合にはその開角度ですか、開角度は半分よりもややこう狭い160度だそうです。でこの6480をその開角度の160で割りますと、ちょっと待ってください、360×18 割る160度、160と 40.5 秒、40.5 という数字が出てきまして、その8ミリムービーキャメラなおかつ私が持っています ZC 線の場合には 40.5 秒、シャッタースピードは 40.5 秒ということになります。まあこういうことは意識せずにその8ミリムービーの撮影を楽しんでいましたけども、実際こう知ってみるとなかなかこう最高な作りになっているのだとこう思いました。今回のこのトーク、まあ、私がこうトークをしていてもちょっとこう、まあ、数字がいろいろ出てきてこう込み入っているんですけども、これを聞いていただいた方、まあ、どれほどこう理解してもらったかわかりませんけども、この話の続きは、まあ、次回以降のこのトークでしてみようと思っています。以上、本日も私の、まとまりのない話を最後までお聞きくださってお付き合いくださってありがとうございます。語りはインディーのムチでした。失礼します。